はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は午前1時30分、7月23日金曜日になっておりますが、7月22日木曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん今宵もよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日もオリンピックね、もう競技が始まってね2日目というところで、いろいろありましたという中で、僕が見たのはサッカーですね。やっぱ昼間ね、僕白老の方まで今日は行ってきまして、友達と一緒にねお肉を食べて帰ってまいりました。お肉美味しかったですね。たまにねやっぱり自分のなんだろう、こう甘やかしじゃないんですけど、ご褒美でもないんですけどね、美味しいものを食べて楽しむっていうのは単純にいいことだなって、ちょっと実際にそういう風に過ごして思いました。やっぱうまいもんはうまいよな、ね、いい肉を食ってですね、甘いものも食べて、たっぷり自分を甘やかしたところでね、また明日以降へのね生きる活力にしていければなという風に思っております。はい、で、オリンピックはまだね野球は始まんないんですけど、ソフトボールが一応2連勝というところでね、なかなか厳しい相手、メキシコだったかな、でしたが、しっかりね、なんとか勝ち切ることができてというところのようです。一方でね、野球に関わることで言うと、本当に女子プロ野球というのがね、実はリーグが存在しておりまして、でそこにねいろいろこうフォーカスが当たってた選手もいたりしたんですが、なかなかその存続が難しいというところで、とうとう立ち消えになってしまったというようなニュースも僕の耳に入ってきております。やはりね、何でもかんでもプロ化すればいいっていうもんでもないっていうのもありますし、このレベルでプロ化してもいいのかっていうのもあったと思います。ただやるのであればもっと大きなウェーブにねしていかなきゃいけなかったと思いますし、すいません、あくびが出てしまいました。失礼いたしました。時間が時間なんでね。ね、そういうウェブにしなきゃいけないっていうこともありましたし、何よりも、もっともっと広く協力をね、募っていく必要もあったと思うし、ただやってるだけの人たちを集めたとは言いませんが、やっぱりもっともっとレベルアップもしていかなきゃいけなかった。プロとして、プレイを見てお金を、いただくっていう行為がどれだけ難しくて、すごくこうレベルの高いことかっていうのは、実際にあれですよ、女子野球のレベルが低かったって話じゃなくて、それを、収入、なりわいとして、こう、生きていくためのスキームを作るって本当に難しいことなんだなっていうのを、まあ、こういうね、立ち消えっていう現象を見て思いましたし、実際日本のプロ野球が12球団、これでね、しっかり全チームが、まあ、やれてるというところがすごく、ありがたいところなんだなっていうのを、僕らはね、毎回2軍がどうとかね、1軍がどうとか、勝てねえだろ、負けただろ、なんだろって言ってね、ブスクさん文句言ってますけど、そういうレベルにあって安定してやはりね、こう、プレイを見ることができるっていうのが、いかにすごいことかっていうのを、まあ、今回の受賞のようなことからね、まあ、身に染みるということで、本当に選手たちにはね、まあ、突然ね、今の日本プロ野球がなくなったりっていうのはないでしょうから、本当に頑張って噛み締めてほしいし、一軍でね、より多くの選手が見れるようにというふうに思いますね。はい。で、まあ、二軍の試合なんですけれども、結局、ロッテさんには3連敗したようですね。はい。今日も残念な二軍でしたというお便りをいただけたのは、DJ 特命さん、こちらね、いただきました。調子を落としてるから二軍にいるとはいえ、レギュラーなメンツが多いのはハムなんだけど、それでも上野くん、樋口くん、清宮くんでポジれましたと。清宮くんのホームランはいつ見てもスピード、軌道いいですよね、と。確かにおっしゃる通り、清宮のホームランっていつも、打った瞬間にそれと分かるあたりですごく目が覚めるようなね、軌道を描いてスパーンとこう振り抜いていくのすっごいかっこいいんですよね。樋口くんはホームランの次の打球でデッドボール、今度は右膝下あたり歩けてなかったと、フォーカスされてもされなくても野球人に限らずみんなこういうことの繰り返しなんでしょうねと、頑張ってる人に言うのはあれだけど腐らず頑張ってくださいと、フォークさんと、鎌ヶ谷に来てた成田夢牧場のフードトラックのソフトクリームが頭から離れないので身近なものでうさばらししますね、明日からスカスターで、ナイトゲーム、敵さんは一軍選手が合流してるそう、見せてくださいよというお便りいただきました。ありがとうございます。本当にね、まあ、勝てはしなくてもね、何か糧になる、 勝つっていうことはできなくても、糧になるものはいっぱい起こってるし、それを拾い集めるのが2軍の役目なので、まあ、勝敗。ね、これは何度も言ってることですが、結局、勝てるに越したことはない。ですが、別に勝たなくてもいいというところはあるかなというふうに思います。でも、それでもね、やっぱり勝つとこ見たいですよね。見に行ったからにはね。見たからにはやっぱりそうですね。だから、僕らは、勝てないぞってことに関しては文句を言うべきだと思うんです。やっぱりプロ野球選手としてね、勝ってなんぼだというところを見せてほしいなというふうに思いますしね。うん。だから、それがヤジとかではなくて、本当に我々が勝ちを熱望してるんだぞっていう気持ちを伝えるっていう形であるのが一番望ましいですよね。うん。ソフトクリームね。今日は僕ソフトクリームのね、プリン、乗ったプリンを食べました。で、美味しかったです。それも同じね、牧場でしたね。はい。何の話だ明日から DeNA 戦でしたっけね、横浜さんというところで、横浜さんはどうやら1軍選手が大量に合流してくるという話らしいんで、ぜひね、2軍でどれだけやれるのかっていうところを見せてあげてほしいですよね。というふうに思います。おっしゃる通り見せてくださいという感じですね。はい。もう一つ届いてます。こちらね、僕がついさっきまで見てたサッカーの話ですね。DJ 特命さん、南アフリカの芝居といい、レフェリーといい、プンス関係、勝ったけどね、というところで、試合そのものはね、久保さんの、ね、久保建英くんのね、本当に素晴らしいゴールで 1-0 で勝ったんですけど、まあ途中でね、南アフリカの選手も気づいたんですよね。このレフェリーはザルだぞと。簡単に騙せるやと。言って、舐められていることに気づかないレフェリーがね、芝居を真に受けて、バンバンイエローを出すっていうんで、しまいにはね、イエロー出しすぎじゃないの、ちょっと、今のファールとかもファールじゃないんじゃないのみたいなことを多分言ったような、日本ベンチにもイエローを出すというね、本当にイエロー大好き人間が、吹いてたみたいで、まあ、サッカーのレフェリーに関しては、国際試合になると大抵変なやつに当たっちゃうっていうのは、もうこれは日本の、ね、のみならず、いろんなところで問題になるところなんで、まあそういうもんだと思って諦めるしかないですね。で、ただそれにね、やはりこう乗っかってね、相手のね、イエローを誘発しようという動きはあまり褒められたもんではないというのも確かですね。あまり我々としても見ててそういう動きは楽しくないし面白くないぞということだけは釘を刺しておきたいところですよね。まあでも勝ったからいいんですよ。うん、勝ったから言うわけですしね。はい。というところで、サッカーもね、無事、始まりましたし、本当いろんなところで試合がね、行われております。本当、頑張ってほしいな、というふうに思いますね。はい。本当は原稿を一枚用意しておりまして、選手語り、ね、谷口キュン語りをね、しようかと思ったんですけど、いい具合にあと4分しかないんで、なんか別の話をしようかな、というふうに思っております。まあ、ファイターズね、この、まあ、シーズンのね、途中で、まあ、こうやってオリンピックブレイクを挟んでおりますけど、ブレイク後にね、やはり見るべき選手、見えてくるべき選手という意味ですね。見えてくるべき選手っていうのは、結構いて、まあ、特にその野村くん、それから、高浜くん、それから浅間くん、打者に関してはこの3人が、休み明けにどういう風に、コンディションを整えてるかっていうのはすごく大事です。野村くんは、まあ、ちょっとした不調でしたけど、その不調がようやく底を打ったかなというところ。高浜くんはノリに乗っている感じ。浅間選手はだいぶ安定感が増してきたというところで、三者三様の状態だったわけですね。この三者三様の状態を、まあ、オリンピックブレイクっていう、普段はないね、このブレイク期間を挟んで、一体どういう風な、状況に持っていっているのか、というところは、常にやはり見ておきたいな、というようなイメージがあります。ですから、この三人が働かなくなったら、もう、今年は終戦だと思ってください。うん。主力がいつ上がってくるかなんていうのはわからないんだね。うん、で、打線は水物って言いますから、本当にそういう意味では、希望の火が消えるか消えないかっていうのは、この3人と、それから主力がどれだけ、力を維持できるか、そしてさらにパンプアップできるかっていうところにかかっているので、ここに関しては本当にピッチャーにこれ以上の努力を強いるっていうのは非常に酷ですから、これから暑くなってね、長い回投げていくのもすごく難しい。そして、そのね、暑い中でもね、これまでずっと頑張ってきたわけですから、ですから、そろそろそういう動きというか、そのピッチャーの頑張りに報いる野手の働きっていうのに期待したいですよね。うん。 これまでもこのシーズン野手の、まあね、攻撃っていうのがもっとうまくいってれば、勝てたっていう試合は何試合もあったはずです。で、それがあれば、今まだ A クラス戦線に残れてたはずなんですよね。で、タラレバを言い始めたらキリがありませんが、でもうちのチームとしては本当に課題は明確に出てるわけです。やはり長打力不足というところで高浜くんの価値は高まってるし、ね、そのこれまで出塁お化けだった近藤健介、それから西川春樹っていうところの、まあ実際の、まあ、能力が衰えたとまでは言いませんが、出している数字が心もとないっていうところで、浅間くんの、安定したヒットの確率っていうのは非常に武器になりますし、ね、中田が不調ですとか言った時にね、野村くんの打点のこうつく仕事をする確率ってのは非常に高くなってきているし、というところで言うと、実はこの3人が追ってる役割っていうのは、現状絶不調の主力陣の穴を埋める活躍でしかないんですよね。そこにさらに上乗せしてプラスアルファを生み出していかないと、ここから上に上がっていって、ファイターズがストロングフィニッシュです。なんとギリギリ ギリギリ優勝しましたとか、ギリギリ A クラスに滑り込みましたっていうようなエンディングを迎えることはほぼ不可能なわけですよ。戦力の上積みをしていくためには、手っ取り早いのはやはり主力が復活して、それに今言ってたような3人のような若手がプラスされること。で、もう一つ、あれ、とすれば若手が今以上に活躍を強めて主力の出る隙をなくすということ、うん、いずれにせよ強力に競争していかないといけないというのが今のファイターズの課題です。とにかく野手陣の奮起、こういうところに、注目していくオリンピックブレイクになるのかなというふうに思います。というところで本日はここまででございます。ありがとうございました。